このポッドキャストでは、カグルを中心としたデータサイエンスに関連する情報を配信していきます。
はい。
はい。今週は、カグルのコンペも今少ないというか、もうずっとなかったので、
ですね。
うん、そうですね。今は私は、就職活動などをしつつ、
うん、
カグルのメダルなしのコンペとかしたりして、で、自分のパイプライン、後から話すんですけど、ML フローとかをパイプラインに組み込んだりして、そうですね。結構いい感じになってきました。はい。カレーです。
はい。ちょうど、今日はバレンタインで、なんかこう、フリーランスでリモートワークしてると、全然もらう機会がなくて、なんか虚しい気持ちになってますね。はい。レゴンです。はい。
そうですね。バレンタインですね。
そうですね。なんかもらいました。今年は。
そうですね。うちの奥様から、
はいはい。
もらいましたね。
いいです
私と子供に対してね。はい。今日はケーキじゃなかった。チョコ食べてましたね。
はい。なるほど。
はい。
はい。
はい。じゃあ、一つ目の話題ということで、
はい。
ML フローですね。
うん。
なんか結構最近というか、少し、多分流行ってきてんじゃないかなと思っていて、
うん、はい。
ツイッターでも見るんですけど、
うん。
今週は私は ML フローを試してましたね。
はい。
はい。で、ML フローっていうのが、3つの機能があるらしくて、はい。で、私が試したのは1つなんですけど、その3つっていうのが ML フロートラッキングっていう、実験周りのコードの設定とか結果、要は、カグルでなんか実験した時に全部記録してくれるのを、楽にしてくれるのと、で、あと、ML フロープロジェクトっていう、これは何なんだろうな。どこでも再現できるようにするためのパッケージング。で、もう1つが ML フローモデルというので、これはデプロイを簡単にするための、ものなんですかね。はい。というので、私は ML フローっていうのを試していて、これ、コードの中に、その ML フローの中の、を、そうですね、少し足してやったら、いい感じに CV とか、自分が記録したいものを全部記録することができて、で、後から、それ専用の画面を、ブラウザで立ち上げて、で、ブラウザで見ることができるんですよね。なんか、イメージしたことない、多分難しいと思うんですけど、テンサーフローとか使ったことがある人だったら、なんかテンサーボードみたいなものが、後からブラウザで立ち上げれて、で、それで、使った特徴とか、CV とか記録しておけば見れて、で、あと、何でも登録できるんですよね。なんで、もう自分で作った図とか、もうピックルファイルとか何でも紐付けれて、はい。なんで、行った実験に全部、一つの画面で、その実験でできるし、例えば10個実験したら、その10個が、一覧にできて、はい。なので、これまで私は、Excel というか、Google のスプレッドシートで、全部手入力でしてたんですけど、これにすることでもう、普通に実験したら、もう何もしなくても記録されるんで、とってもいいんじゃないかなと思いますね。
それはなんかそういう実験を横断的にスコアを終えたりもできるんですか？そういう CV みたいのを、なんか前の実験からどんどん下がってきてるのを、なんか確認したりだとか。
ああ、そうですね。そうなんですよ。終えるんですよね。なので、その10個のやつ、今ちょっとこの環境じゃちょっと見せることができないんですけど、結構可視化というか、グラフみたいなのもできて、例えば0.9だったら、その0.9、9割型の棒グラフみたいなのが出てて、で、それで10個並べたら、どんどんなんか実験重ねるにつれてそれが上がってるとか、あと実験内でも、例えば、イテレーション重ねるたびに、良くなっていくみたいな、そういうのも見る機能があったりして、一つの実験内でも、CV が良くなってるとか悪くなってるとかも見れるし、複数の実験間でも比較もできたり、あと、一覧で並べたりとかもできて、 いや、すごいいいんじゃないかなと思いますね。
はい。あとは、なんか差分とか見れます？
差分
どういう。コード差分みたいなものを。
あ、コード差分は多分見れないですね。
うん。じゃあ、どっちかというと、そのアウトプット系をもう保存しといてくれる感じの。
そうですね。
そうなんですね。はいはい。
はいはい。うん、そうですね。なんで、コードの差分とかは多分 GitHub とか、まあ、Git の方で見る感じになるんじゃないかなと思っていて。
はい。
そうですね。なんで、これで見れるのはそうですね。実験の、そうですね、うん。何を使ったとかっていうのを、まあ、でも自分で手入力じゃないんですけど、
はい、
まあ、もう自分で登録していくって感じなんですよね。うん、
はい。
うん、
まあ、どっちしろ面倒ですよね。
うん、うん。
やろうとすると。う
ん、はい。
うん。はい。はい。だからまあ、仕様的にはその他のも使って、まあ、実験したのを、
うん、
まあ、なんかいいようにパッケージングして、それで最終的にそのどっかにデプロイまでできるっていう、まあ一つのツール的な感じなんですね。
うんうん、そうですね。はい。
うんうん、まあ、前私が話してた軽泥とかありますけど、
うん、
あれはもうちょっとなんか一つの実験だけで、そういう機能は確かなかったですね。
うんうんうん、そうですね。
うん、それよりもなんか、
はい、
なんか機械学習プロジェクトのなんか全体をカバーするような、
うんうん、
なんかツールっぽいですね。
なんか Kdro プラス ML フローとかって言ってた方もいたんで。
うん、結局中身は別にまた好きに選べるんですね。はい。
うんうん。したんで多分、ね、併用して、
はい。
使うっていうやり方もあるんでしょうね。
なるほど。
うん。
うん、はい。なんかその書いてる書き方で、なんか構造的に制限というか、
うん、
あの、なんか効果形みたいなことってあるんですか？例えばそのコードはファイルはここに置いて、データはここに置けみたいな。
いや、ないっすね。
それよりも、もうなんかコードがそういうなんかアウトプットする、まあパラメータをなんかログに出すみたいな、そういうコードを間々に埋め込む。
そう、ね、はい、そう間々に埋め込む感じで。
はい。
なんで結構カグルの人だったら、ロガーっていうのを使って、
うん、
あの、ログ記録することが多いと思うんですけど、
はい。
そのロガーで記録してたのも全部こっちにそれを書き換えちゃうとか、
うん、
なんかする感じで、そのパラメータを記録するときは、そのログパラムっていうメソッドがあるんですけど、
はい、うん、
それログパラムっていうので、そのパラメータを渡しちゃえば、
うん、
それが記録されて、で、なんかホルダが下に作られて、そのホルダの中に全部、なんかファイルができるんですよね。
うん、はい。
なんで、なんか全部それを置き換えるか、もしくはそのロガーのクラスを全部書き換えるか、
うん、
みたいな感じなんで。
はい。
そうですね。それで、あの、まあ、置き換えれば、そのロガーを置き換えれば、とりあえずできるので、
うん。
うん、結構今までロガーで、なんか、ログファイル剥ぎ出してた方が結構多いかなと思うんですけど、
はい。
それを置き換える感じか、まあ、併用して、まあ、2行にするとか、
うん、
もしくはロガーを吐けば、これもやるようにちょっと拡張するとか、
はい。
やり方いくつかあると思うんですけど、
うん、
そうですね。なんで、これ、簡単に乗り換えれるし、
うん、
今やめたくなったら、それを、その行を削除しちゃえば、まあいいんで、
うん、
まあ、割と使い始めやすくてやめやすい感じかなと思いますね。
はい。あと、なんか保存先がローカル以外にも、うん、なんか、そういう、
なんか、
はい、
そうですね。
Google クラウドストレージとか、
そうなんですよね。
ということは、
うん、
なんかそういうカグルのノートブックで、なんかライブラリうまく入れば、そっちに送って管理みたいなのも。
確かにそうですね。はい、結構、カグルのノートブックの時に、
うん、
まあ使えないかったり、まあ工夫する必要があると思ってて、はい、
うん、
そうですね。確かにインターネットオンのコンピ、
はい、
オンにしてもいい問題ない。
まあなんかオフのもありますけどね。
うん、そうですね、うん。オフだったらまた考えないといけないんですけど、
はい、
オンだったらそうですね、
うん。
なんかあれですよね、Google とか、
はい、
もしくはね、自分のサーバーとかなんか指定してやって、
うん、
そっちに吐き出すってこともできそうですね。
うん。
うんうん、
なるほど。自分もなんか使ってみたくなりますね。
うん、結構本当におすすめというか、うん、
はい。
ですね。
うん。
まあ、レゴンさんは知ってると思うんですけど、私がこの、なんだっけ、なんか、スクラップボックスにも書いたんですけど、ここの MLflow を使い始めたらでメモっていう、
はい。
ブログですか、クランチで書いたので、これの、下のとこでも読めば、このリスナーの方もすぐ使えるかと思いますし、はい。一回、チュートリアルかな？クイックスタートっていうのをやってもらって、それでクイックスタートして、あと、下のすぐ私が書いたとりあえず始める方へっていうのを、まあ、読んでもらえれば、はい、すぐできると思うんで、ぜひ使ってみてほしいですね。
いいっすね。
いいっすね。これで、ちょっと、あれですね。オフラインコンペの時とか、もう、この前なんだっけ、ニャンプさんっていう方が、前回のアートも入って使いましたっていう話をしてて、で、パイプラインとかもまあ、公開してくれてたんですけど、ニャグルっていうやつを、公開しましたみたいな、ツイッターで言ってて、いや、そのも参考になりますし、いや、短期間のコンペとかでも、いや、本当に、特に手間がかかるもんじゃないんで、使えるし、普通のカグルでも使えるんじゃないかな、というふうに思いますね。
なんか今までもこういう系のサービスはあったんですよね、確か。なんかいくつか。そういうふうに、まあ、ノートブックにコードを差し込んで、その結果を保存しておくみたいな。けど結構それがほとんどサービスで、結構有料プランとかも多かったりしてたんで、これはもうライブラリーなんで、そこら辺がなんか無料というか、個人でそういうサーバー立てたけりゃ、そっちに立ててとかが、ができそうなんで、良さそうですね。なるほど。ちなみに、カレーちゃんは、これでやったのはテーブルデータです。それとも、
そうですね。今使ってるのはテーブルデータなんで、なんだっけ。今、プロブスペースの給与コンペと、あと今やってるのがカグルの、なんだっけ、カテゴリカル、なんだかっていうメダルがないコンペのカテゴリカルなんとか2っていうやつをやってますね。
それはなんか、画像系でも全然いけそうですか？特
画
に
像
問題
系で
な
も
く。
全然いけると思いますね。画像系も本当テンサーボードの代わりなんじゃないかなと思っていて、まあ、代わり以上になんじゃないかなと思っていて、エポック前に、トレインのロスト、バリットのロストが記録すれば、学習の状況も記録できますし、あと使ったパラメーターも記録して、そのパラメーターと、まあ、ベストのロスとかを記録して、そのパラメーター間での比較っていうのも、まあ、結構やりやすいんで、いや、すごい、そうですね、画像系でも多分使えますね。あと、ライト GBM とか、ケラスとか、それ専用のなんか、API というかメソッドもあって、私はまだそれ使ったことないんですけど、まあ、それで簡単に使えるようになってるんですよね。例えば、ライト GBM をインポートするときに、その MLflow なんとかライト GBM みたいな、なんか一行書いとけば、まあ、うまいことやってくれるみたいな、抽象化もされていて、まあ、そっち使うっていう選択肢もあるみたいですね。でも全然使わなくても全然、簡単にはできるんで、そうですね。多分、いくつかやり方はありそうかなって感じですね。そうですね。画像系もちょっと使ってみたいですね。そうですね。これはこんなとこっすかね。次か、これか。これ、レゴンさんが書いてくれたので。
なんか、今朝、カグルを見に行ったら、また UI が変更されてて、変
レ
わっ
ゴン
た
さん、
なって。
変わったんすね。
変わってましたね。
いや。
けど、そんな5%なんですね、全体の。
そうそう、私は変わってなくて、そうですよね。アグルの中の方が、あれですね、5%の方に対してあれですよね。サイトの UI を変える実験をしてますみたいな。
なるほど。
すごいですね。大当たりですね。
そうですね、5%のところで、
どうですか？変わって使いやすいですか？
まあ、すごいスッキリしたんですけど、常になんかグローバルメニューが出てる感じなんですよね、横に。
横にですか？
サイドに。
ああ、なるほど。
で、まあ、それを小さくもできるんですけど、完全になくすことはできなくて、
へえ。
けど、ずっと左側になんか、
うん。
データっていう文字とかがあるから、
うん、こう、
ノートブックのデータに飛ぶのかと思ったら、あの、
はい。
カグルのグローバルメニューのデータセットの方に飛んじゃったりしてて、
へえ。
なんか、ここはなんかコンペのメニューが欲しいなとか思いつつも、なんか常にその、今までトップの、あの、上の部分にあったグローバルメニューが横にずっとあって、
へえ。
あと、検索欄とかもずっと表示されてるみたいな。
上に検索欄がずっと表示されてるんです
はい。
あ、
そういう。
ちょっと使い勝手良くないかもしれないですね。
まあ、慣れれば、何でも慣れればっていう感じがしますけど、はい。だから、うん、なんか今まで隠れてたのが常に出てたりとか、なんかそういう感じになりそうですね。まあ、これが本当に採用されるのかは、まだ決定してない、
ねうんうん。そうですね。
ですかね。はい。
うんうん、へ不思議というかあれですね。ノートブック開いた時とかもあれなんですか？グローバルメニューが表示されるんですか？
ちょっと待ってください。確か自分がそうですね。自分が触ってると、うん、サーチバーは上にあり続けて、横にグローバルメニューが。
ああ、そうなん
だ。ノートブックを開いても、ああ、けどさすがに編集画面はなくなります、ね。
編集画面は、は
い、
あれなんですね。
今まで通りのというか。
はいはい。
うん、
あじゃあそこ以外の時にそのグローバルメニューとか、
はい。
のとやつが出るんですね。
みたいなやつですね。はい。まあいいのか悪いのか。
うん。そうですね。
うん。
アンケート来るかもしれないですよね。
はい。
その 5% の方に対して。
まあアンケートなのか多分動きを見るんでしょうね。
ああ。
どういう動きしてるかみたいなのを、はい。計測して。
はいはいはい、
うん。けど常にそこまでグローバルメニューでこう移動もしないんで。
うん。
うん。
確かに。
まあ、これで使われないってなったら、また元の形に戻る気もしますけどね。はい。
うん、
まあけどなんか全体が白くなって、
はい。
まあ、すごいスッキリした感じですね。
うん。
はい。
そうですね。これ比較してみるとそうですよね。結構、あ、うん、白くなった感じはありますね。うん、
はい。
うん、
まあ、はい。お楽しみにぐらいにですか
ね。はい。うん、そうですね、
はい。いや、結構頻繁にというか、意外にかくるそういう UI 変更も多いですからね。
うん、
何かと。
そうですよね。
気づいたらみたいな。
うん。結構変わりますよね。
はい。
なんかいろんなことが。
うん。
うん。
まあ、なんで引き続き、まあ、とりあえず、今の自分は戻るボタンはないんで、これになれるしかないんで。
うん。
はい。これでやっていくしかないですね。
うん。
うん。
はい。次が、今週のカグルですね。
はい。
はい。昨日、なんだっけ、コンペが2つになったって書いてたら。
次に、はい。うん、
はい。次に新コンペが、
はい。
来ました、ね。
昨日の夜くらいにな
んか、そうですね。
発表、はい。されてんのを見て。
うん。なんて、アブストラクション&リソーニング、うん、リソーニングチャレンジ、
はい。
リソーニングチャレンジか。結構面白いチャレンジ、うん、コンペですよね。
そうですね。これも今までにないタイプのコンペで、
うんはい、
な
ん
かあんま説明もしづらいんですけど、
はい。
なんかドット絵というかピクセル絵みたいなのがこう渡ってきて、
うん。
浮力で入って、それに対して、なんかタスクが400種類ぐらい設定されてんのかな、確か。
うん、
で、そのタスクに合わせて、その画像をまた、こう、うんはい、自分なりに想像して拡張したり、新しいマスに色つけたりとかして出力するっていう、
はい。
コンペで。
うん。
うん、なんか、もともとがなんかの、その、ケラスを作ってる人の、
はい、はい。
論文にあるベンチマークのタスクらしくて、
あ、そう
なんだ。それが、はい。なんか、その、まあ、より AI の、
うん。
なんか、そういう苦手としている、その、
うん、
まあ、なんか、想像力というか、
はい。
まあ、なんか、そういう、今までにないデータから新しい情報を予測するみたいなところのタスク。
はい。
としてのなんかチャレンジみたいなコンペらしいですね。
いやー、そうですよね。
うん。で、一応、まあ、その久しぶりにランキング対象の、
うん、
まあ、コンペで、うん、あ、ランキングというかメダル対象ですね。
はい。
うん。で、まあ、特徴的なので言うと、
うん。
今んとこ、まあ、だいたい1日経って、
うん、
今58チームが登録してるんですけど、うん、誰もサンプルサブミッション超えられてない状態で。
そうですね。
はい。まあ、スコアが全員 1.0 っていう。
1.0 なんで、もう0点みたいなもんですね。
はい、
うん。
っていう、なんかもう、どうなるんだろうっていう。
はい、はい。
ますし、あと、今回、その、プライズ、その、お金がもらえるのが3位までなんですけど、
うん、
これでスコアが 0.8 以下になれば、プラス3000ドルっていう、もともと1位が5000ドルで、プラス3000ドルが。
へぇ、
だからかなり 0.8 を下回れば、もうなんかすごい金あげるぞっていうタスクっぽいんで、
う
ん、
そうですね。
だからなかなか減らないというか。
なんで 2割当てればいいんですよね。で
っていうことになりますよね。はい。
一つのやつに3つ予想できるんで、
はい、
まあ3つサーブ3つ、当てに行って1つ当てればいいんで、はい、
うん、
まあそれでもね、2割当てれば、
はい、
っていうんで、かなり難しいってことですもんね。
うん。
うん、
そういう特殊な。はい。
いや、これすごいっす。すごいというか、人間だったら、100点は取れるか分かんないですけど、
うん、
結構分かるじゃない、分かる
というか。そうですね。まあなんか、こういうことしてんだ、みたいな。例えばなんか、そうそう、このパターンで、1枚あって、これを縦に伸ばしたら、そのパターンが続くよな、みたいのは分かったり。
分かりますよね。これ、小中学生でも全然できるタスクだと思うんですけど。うん、
はい。
いやでも、これを、あれですよね。コンピューターにやらせるとなると、
はい。
なんか、本当難しいというか。う
ん、なんか、どっちかっていうと、なんか、あれっぽい気もしますよね。そういう。アットコーダーのもうちょっと長いバージョンというか、
うん、
アルゴリズムをなんかひたすら考えるみたいな。
確かに、
うん。
いやそうっすね。なんで、本当どんなソリューションが、ね、
はい、
勝つのか、楽しみですし、
はい、
かなりね、なんだかんだすごい、多分8割のそのボーナスのやつは、ね、超えてくるんじゃないかな、って思いますけど、はい、うん、ね。どうでしょうね。
あと期間も3ヶ月ぐらい、うん、結構長めのやつですね。
うんうん、
はい、
そうですね、
うん。
うん。いや、すごいですね、これは。
うん。うん、自分も結構こういうのは好きでというか、はい、
うん、
大学の時も結構脳科学とかやってたんで、
はい。
はい。まあ、そういう知能的なところの話が、まあ、好きなんで、ちょっとここら辺は取り組んでみようかなって思ってますね。
うん。
はい。
へぇ、
うん。けど、これで3ヶ月やっても 1.0 のままだったら、悲惨ですが、はい。
そうっすね。
うん。
確かに。
まあ、けど、これをなかなか他の人にやってみるといいよでおすすめできるコンペではないですね。うん。
うん
うん、おそらく。はい。うん、しかも、一応あれですね。コードコンペで。
はい。
ノートブックの限定ので、これもシンクロでなるんですかね、確か。
そうなんですよね。
はい、
シンクロで。
はい。なんで、隠されてるというか、まだ、公開されてるデータセットには見れない状態で、裏にいくつか用意されていて、
うん、
それをもう最終的に解いて。
うん、うん。
はい。プライベートスコアが出ると。
そうですね。
うん。
あ、で、ただあれなんですよね。
はい、
リーダーボードが、
うん、
パブリックもプライベートも、全部のデータで計算されてるって書いてあって、
うん、
ちょっとそこは特殊っぽいですよね。
はいはい。
うん。うん、そうですよね。テスト。なんで、そうですね。表示されたらハンドラベリングっていうか、
はい。
自分で答えね、作れちゃいますもんね。
そうですよね。
うん。
うん。うん。なんで、あとどれだけ人が増えるかも怪しいコンペですね、これは。
いや、普通手つかないですもんね、これ
は。はい、
うん。あと、そうですね、カーネルとかディスカッションでどれだけ、
はい。
皆さんが、というかね、うん、知見の共有があるかってのもね、うん、あります。
もうディスカッションもまずはみんながどう手をつければいいんだみたいなところから、
うんうん、
話し始めてる感じもしますからね。
そうですね。
うん。うん、まあ多分これで、なんですかね、他の メダルコンペが始まったら、
うん、はい。
みんなそっちに流れていくような、
うん。
感じもするやつですね。
いや、そうですね。
はい。そろそろ、あれも出るんでしたっけ、うん、
そうですね。
アメリカの、
ウォルマートのやつ、
ね。あ、ウォルマート、はい。
はい。ウォルマートのやつは、3月何日 ?3 月2日だか3日。
もうちょっとか、はい。
なんで、
うん。
そうですね。もう、あと2週間ぐらいですか。
はい。
ですし、ね、なんか、画像以外のコンペ、また、ね、a few week で出ますみたいな。
うん。
いくつか出ますみたいなツイッターでの告知があったんで、
は
い、
うん、
そうですね、それもね、ありそうですし、
は
い、
まあ、逆に考えるとこの 1,2 週間は逆にもう新しいのはないのか、
そうですね、
はい、
ちょっとどんなもんかわかんないですね、
はい、うんうん、なんか私の方も全然今週は、
うん、
仕事とか確定申告で、
お
あとあれか、期日書店ですね。
はいはいはい。はい、
まあ大体書き終わって、
うん。
うん。なんか最終的な今、お互いにレビューし合って。
おお、早いですね。
一応、まあ
もないかな、
そうですね。もう、うん、もう、あれ2週間後ですからね。
うん。
はい。なんで、まあ一応早めに出してというか、うん、なんか割引が効く段階で出せるように。
うん。うん、おお、素晴らしい。
してるところですね。
へえ。レオンさん、何日目でしたっけ？
初日の29日の方
です、ね。29日か。29日の方か。
はい、うん、
そっか。じゃあもう間もなく入校するんですね。
の予定ですね。けど、うん、まあ、初めてなんで、どうできんのかを。はい、
ああ。
はい。
そうですね。初めてだと、あれですね、うん。一番悩むのは何部するかとかも結構悩みますよね。
そうですね。
うん。
うん。どんだけ。するか、それ何部残って、
はい
はい、なんでまあそこら辺も話し合いつつやってますね、
うん、
はい、
うん、
あとはアットマハイのリンクが、
そうですね、今なんか多分ポッドキャスト中に告知があったみたいなんですけど、
もう東京は埋まってますね、
早い
ですね、
うん、アートマカップオンサイトデータコンペの4回目ですね、
はい、うん、
これが3月1日と3月8日の今回は2日開催なんですかね、
うん、
うん、
はい、
でやりますということで、
前回はサイバーエージェントさんとコラボで今回も、
う
ん、サイバーエージェントさんは会場提供で、
ね、そっか、
一般社団法人リテール AI 研究会との共同開催。
へぇ、そうね、今回、そっか、AI 研究会様との共同開催、共催企業が、トゥルーデータさん、株式会社トゥルーデータさんがデータ提供で、日本マイクロソフトさんが 分析環境の提供ということで、
はい、
すごいですね。どんどん、
うん、なんか規模が、うん、
うん、分析環境まで今回は、
うん、
へえ、やってくれるっていうんで、いや楽しそうですし、
うん、
日時のところに1日と8日は会場に集まっていただき分析だけど、間の1週間はオンラインで提出できる状態での各自分析になりますっていうんで、要はコンペ期間が1週間になるってことですね。
うん、ライブ的なのじゃなくて今回は。
うん。
なるほど。
そっか。
うんうん。
分析は Azure 環境で行っていただきますと。へぇ、すごい、すごいですね。
うん。
すごいっていうか、ね、どんどんなんか規模というか拡大していってるっていう感じですね。
はい、
うん。
うん。ああ、今日3月1日なんで、
うん、うん。
技術書店とも被りますね。
そうっすね。
うん。
確かに。
はい。うん。うん、はいはい。
はい、そうですね、私も都合が合えば行きたいなって感じですね、
うん、はい、けどもう今から申し込むんだと大阪行かないとですね
そうですね、私さっき今40人目で押してたんで、
うん、あ、そうなんですか、
うん、ギリギリですね、大阪、うん、東京枠すごいですね、
うん、
もう40人枠が一瞬で埋まってるぐらいなんで、
みんな求めてるんですね、
でもね、求めてるんですね、
はい、うん、本当だ。カレーちゃんギリギリ入ってますね。 まあ、今度も、うん、まあ、データがどんなのかぐらいは知れるといいですね。うんうん、はい。
そうっすね。結構ね、あれですよね。
されるというか、うん、なんか言っちゃいけないよう系が多いんで。
ソリューションとか、ね、自由に公開できるやつだったらいいっすね。
はい。
うん。
うん、
はい。
大体そんなとこですかね。
ね、今日はこんなとこですかね、は
い。自分もあんまり何もやってないんで、話すことも。って感じですね。はい。うん。まあ、なんか、一回3月で、
うん。
落ち着いたら、
はい。
うん。なんかいろいろやりたいことはどんどん今溜まってるんで。
ああ、はい、そうですね。
徐々に。はい。
だって本書いてて、確定申告してたら、はい、忙しいっすよね。
う
ん、
そうっすね。
うん。確かに。
まあ、どんどんやりたいことをリストみたいなの溜まってるんで、はい。うんまあ、そこら辺も消化できて、なんか話できるといいですね、はい。
うん。
はい。
はい。じゃあ今日はこれで終わりますか。
はい。
はい。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。